聖書を朗読いたします。マタイの福音書38節から48節です。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるような者とは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者には断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。以上です。
皆さんおはようございます。それではまず最初にお祈りをいたしたいと思います。ご在庭の父なる神様、今日さまざまな私たち今証を兄弟姉妹たちから聞きました。その中で共通しているのは、あなたがさまざまな境遇の中にあって働いてくださって人々をあなたに導いてくださることです。主よ、あなたの素晴らしさが今日明かしされた証の中に反映されていたと思います。感謝いたします。主よ、どうかこれからも私たちが証人としてこの世で、用いられますようにあなたが導いてください。これから与えられる御言葉を感謝いたします。この御言葉によって今週も私たち歩むことができるように助けてください。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。聖書には私たちには到底できないと思えるようなことが書いてあります。そのような聖書箇所にですねぶつかるときに私たちの反応というのは次の二つのどちらかに分かれるのではないでしょうか。一つは、できないと諦めてしまうことです。もう一つは、実行するんですけども、自分の力に頼ってしまうということです。この二つはですね、正反対での反応ですけども、行き着くところは同じです。それは、失敗感と挫折感です。今朝の箇所でイエス・キリストが話されている内容はまさにですね、できないと諦めてしまうような、また自分の力に頼ってしまうような事柄ではないでしょうか。今朝のですね、今藤井兄弟に読んでいただいた箇所に書かれている内容を読んで、私には、僕には難しくてできないと結論を急ぐ前に、私たちがまず最初に注目しなくてはならないのは、キリストがこれらのことを語られた文脈です。キリストは、山上の水訓によってですね、弟子たちに対して、天の御国の価値観と、この世の価値観に の違いについてここで話しておられます。その中で御国の価値観に基づくイエス・キリストの教えというのはパリサイ人、律法学者たちのに代表されますこの世の価値観に基づく教えと対照的に異なります。この世の価値観に基づく教えというのは人間が中心であって最終的に人間に仕えるためのものです。その一方で御国の価値観に基づくイエス・キリストの教えというのは神が中心であり神の御心が行われるためのものです。この新たなですね、視点から考え直してみますと、できないなと思える事柄が書かれてあって当然のことであることがわかります。また自分の力でしなくてはならないと思っている事柄が実際は自分の力ではできないことがわかります。キリストがここで天の御国の価値観というこの世の価値観に対して全く異質な馴染みがないことについて語っておられるということを念頭に置いてこれから話される事柄を理解する必要があります。今日の箇所には大きく分けて2つの事柄が書かれています。まず最初に第1のポイントですけども、ここに書かれていることは仕返しを求めない、仕返しを求めないということが第1のポイントになります。38節から42節に目を留めてください。まず最初に38節でキリストは言われました。歯には目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。ここでキリストはですね、再度モーセの律法を引用されています。詳しく言うのであれば、レビ記、旧約聖書にあるレビ記の24章19節と20節に書かれている言葉です。レビ記の24章19節20節出るでしょうか。お読みいたします。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯にはへ、へ、歯。人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。そのように書かれています。このモーセの律法は実は復讐をすることを許しているのではありません。この聖書の箇所を読んで目には目で、歯には歯でというところを取ってしまうと復讐をしていることのことを許しているように思えるんですけども、そうではないんです。実はですね、実際同じレビ記の19章18節、後で見ますけども19章18節の冒頭にはですね、復讐してはならないと書いてあるんです。モーセの律法でも書いてあるんです。復讐してはならないということは、ここで言われていることが復讐ではなくて、復讐することではなくて、損害を与えた者がですね、当然支払うべき償い、また損害を受けた者に与えられている当然の権利でのことが言われているということがわかります。しかしですね、これに対してキリストは39節で一言言われました。悪い者に手向かってはいけません。悪い者に手向かってはいけません。ここでですね、正確に理解しておかなければならないことが一つあります。その正確に理解しておかなくてはならないこととは、ここにある悪いものがサタン、悪魔のことではないということです。ここに書かれている悪いものというのはサタン、悪魔のことではありません。私たちはですね、悪魔に対して絶えず立ち向かい、神に従っていかなくてはいけません。そのように実はヤコブの手紙の4章7節にも書かれています。ヤコブの手紙4章7節でも、悪魔に立ち向かい神に従っていかなければならないと書かれているんです。ここでまさにキリストが言われているのはですね、 悪魔ではなくて誰か悪い誰かに、また悪い行為に対して仕返しをしてはならないと言われています。そしてキリストはその悪いものに手向かわないことの具体的な例として4つの事柄を39節の後半から42節で挙げているんです。その4つを見ていきたいと思います。まず39節、第1の例ですけども、あなたの頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。まずこれが第1の例です。叩く人が左利きの人であると仮定しま、あ、すみません、右利きの人であると仮定しましょう。右利きの人が叩くんです。右利きの人に左の頬を打たれるより右の頬を打たれる方が痛いんです。どうしてでしょうか。それは打たれるときに手のひらではなくて手の甲で打たれるからです。誰もこういうふうにはしませんね。こういうふうにしますね。そのように手のひらじゃなくて手の甲で打たれるから痛いんです。このことから右の頬を打たれるとはですね、痛みを受けることだけじゃなくてその上に侮辱をも受けることになるということです。痛いだけではなくて侮辱をも受けるということです。そしてキリストはこの 右の頬を右利きの人に打たれ痛みと侮辱を受けた後、もう一つの頬、左の頬もその人に向けなさいとここで言っておられます。なんて大変なことなんでしょうか。難しいことだと思うんですね。しかし考えてみてください。イエス・キリストもどうなりましたか。イエス・キリストも十字架にかかれる際経験されたことだと思うんです。このことは経験されました。イエス・キリストはただ殴られるだけでなくて唾をかけられ、茨の冠をかぶさせられ、また目隠しされて、打たれた後誰が打ったのか当ててみろ、まさに侮辱を受けました。ここに書かれてあることはイエス・キリストも経験されたことであるんです。2番目は何でしょうか。2番目の例を見てみましょう。40節、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。これが第2番目の例です。しかしなぜここでマタイはその言われている、ここで言われている順序がですね、下着そして上着なんでしょうか。普通だったら上着が初めに来てそして下着を取られるということではないでしょうか。なんで順序が違うんでしょうか。実はですね、これと同じような箇所がルカの福音書の6章にも書かれてあるんです。ルカによる6章を見ますと、実はこのルカでは上着が初めにあるんです。上着が初めにあって下着が次なんですね。ですから ルカの頭の中にはこの物取りまた強盗ということが頭の中にあったと思うんです。ですから強盗が来てその人を捕まえ上着を取りそして下着を取っていく。しかしここで言われているマタイに書かれていることは分かりますように告訴して書いてありますように訴えられた時のことについて書いてあるということが大きなポイントです。でポイントはですね、訴えられてその結果ですね、ありのままその結果下着を失う際、それでもまだその訴えを起こした人が満足をしないんだったら法的に与える必要のない下着よりもまたもっと大切な上着をも与えなさいというふうにイエス・キリストはここで言われています。当時ですね、上着というのは売却できない、譲渡することができない、またあげるべきではない、そういう大切なものとして考えられていたんです。でもイエス・キリストはここで下着を与えた後その上着をも与えなさいと言われています。3番目は何でしょうか。41節を見てください。41節でキリストは言われました。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2 2ミリオン行きなさい。ここで言われているシールという言葉はですね、兵役を強制するという意味で、当時ローマ兵が一般市民を荷物運びとして強制的に仕事に就かせていたことと関係があります。その際要求された距離、ここで言われているのは1ミリオン、約1500メートルなんですけども、それだけを行くのではなくて、その要求された距離の2倍の2ミリオン3000メートルその人と一緒に行きなさいとキリストは言われているんです。マタイの福音書27章32節、まあ、パワーポイントにはないんですけども、後で皆さん見てほしいと思うんですけども、マタイの福音書27章32節、また同じことが書かれているところがマルコの15章21節、マルコの15章21節でですね、ローマ兵が、まあ、シモンというクレネ人のにですね、キリストの十字架を無理やり負わせる箇所が出てくるんです。皆さん覚えてるでしょうか。その中でですね、実は同じここで用いられているシールという言葉が用いられているんです。このクレネ人にですね、来た、田舎から出てきたこのクレネ人、シモン人に無理やり十字架の、イエス・キリストがかかる十字架を背負わせたっていうところが、その中で同じシールという言葉が出てきているんです。キリストもですね、同様にですね、兵士たちから十字架を負わされました。しかしですね、キリストはたとえ十字架を無理やり背負わされたとしても、私たちを罪から救うためにご自分の意思で十字架を背負われ、ゴルゴダの丘まで行って、その上で死なれたんです。無理やり背負わされる必要はなかったんです。でもイエス・キリストは私たちの罪のために自分の意思で1マイル2マイル私たちのために行って十字架にかかってくださいました。ここにもイエス・キリストがなされたことがであるということがわかるんです。4番目は何でしょうか。4番目の例として42節を見てください。42節で、求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさいと書かれています。キリストはここで求める者には条件をつけずにただ与えなさいと言われています。また借りようとする者に心を閉ざしてはならないと言っておられます。この世の常識であったらですね、この世の常識から考えれば、与えられたものが与えてくれたものに何らかの形でお返しをするのは当然ですね。また借りた人が借りたものをいずれ貸してくださった方に返すのは当然です。しかしここでイエス・キリストはですね、神の御国の価値観に基づいて語っているんです。御国の価値観から弟子たちに、そして今ここにいらっしゃる私たちに語っておられるんです。この世の価値観ではないんです。御国の価値観から語っているんです。ということは、キリストはここで見返りを期待しないで与えること、また返したものが、貸したものが返ってこないかもしれないという可能性を承知で貸すことについても言っておられるのがわかると思います。そしてさらにここでキリストは特にですね、敵に与えるように、敵に与えること、また敵に物を貸すことについて言っておられるんです。私たち、自分たちにいいことをしてくれる方には喜んで貸すかもし、貸しますね、喜んで与えます。でもですね、私たち、もし私たちにいつも悪いことをしている、私たちの悪口を言う、私たちの人生を惨めにするような、そういう人たちに貸してくださいと言われたら、私たちするでしょうか。でもここでイエス・キリストが言われているのはまさにそのことなんですね。で、このことは今敵に与える、敵に物を貸すということを出ましたけれども、このことはですね、今朝の第2番目のポイントにかかってきます。 第2番目のポイント、今日のポイントは敵をも愛するです。敵をも愛する。43節から48節に目を留めてください。私たちを愛してくれるだけじゃ人じゃなくてだけじゃなくて敵をも愛するということなんです。43節を見てください。43節でキリストは言われました。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。ここに書かれているある隣人を愛することについては、先ほども出ましたけども、レビ記19章18節の中に書かれているんです。見てみましょうか。レビ記19章18節、復讐してはならない、書いてありますね。あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である、書いてあるんです。しかし今気がつきましたか、その中に敵を憎めという律法は書いてないんです。隣人を愛せということは書いてありますけども、敵を憎め、イエス・キリストがこの自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますと言われましたように、そこに本当だったら自分の敵という言葉が入っているんじゃないかと思うんですけども、ないんです。実際ですね、旧約聖書のどこを探してもこの自分の敵を憎めという律法はないんです。入ってないんです。しかし律法に書かれていなくてもですね、ユダヤ人たちの頭の中では隣人を愛することの中に敵を憎むことがほのめかされていたんです。書いてなくてもそれは当たり前ということが頭の中にあったんです。そしてユダヤ人たちにとってここに書かれてある敵とは誰のことでしょうか。主に異邦人、ユダヤ人以外の人たち、異邦人のことを表すんです。しかしこれに対してキリストは44節で言われました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、そういうふうに言われたんです。律法に書いてなくてもイエス・キリストは言われたんです。あなた方に言います、自分の敵を愛し迫害もする者のために祈りなさい。そしてキリストは次の45節の冒頭で次の言葉を付け加えられているんです。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。もう一回この44節と45節にある言葉をくっつけてちょっと話してみます。もう一回言いますけども、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供とになれるのです。皆さん、果たしてイエス・キリストはここでこのようにしなかったら、このようにしなければあなたは神の子供にはなれないよと言っておられるんでしょうか。イエス・キリストはここでこういうことをしなかったらあなたが敵を愛すまで、あなたは御国には入れませんよと、そういうふうにイエス・キリストはここで言っているんでしょうか。もしそうであったのなら、救いが行いによることになってしまいます。こうしなかったら、天の御国へ行けない。こうしなかったら、神の国に入ることができない。そのように、救いが行いによることになってしまうんです。それではイエス・キリストはここで 何を言っていらっしゃるんでしょうか。キリストはここで、キリスト者である私たちが、神の見姿に似せられていく過程について話しておられるんです。私たちがですね、神の見姿に似せられていく、その過程がどういうものであるかということをここでイエス・キリストは話しておられるんです。そして45節の後半を見てください。45節の後半にはですね、私たちが日々似せられていく神が一体どういったお方であるかが説明されているんです。45節の後半、 見てください。神様はどういったお方ですか。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。これが神様なんです。皆さん考えてみてください。もし神が良い人にだけ太陽を昇らせ、正しい人にだけ雨を降らせるようなお方であったらどうでしょうか。もしそうであったら救いはないんです。救われることもなかったんです。実際ですね、神にとって良い、神の御前にあって良い人など誰もいないんです。正しい人など誰もいないんです。イエス・キリストだけです。そうであったら私たちを含む罪人の人間はみんな永遠に滅びてしまっていたんです。しかし皆さん、感謝することに神は憐れみ深き方です。そしてこの憐れみ深き神がご自分の一人子であるイエス・キリストを惜しむことなくこの世に送ってくださり、私たちを罪から救ってくださったんです。そしてキリスト者である私たちは、イエス・キリストを信じている皆さんは、この神の見姿に日々似たものとされていくんです。さっきも言いましたけども、神の見姿に似されるということは、似たものとされていくということは、イエス様ですね、神様が天の御国の前に立ってこういうことをしたか、こういうことをしたかと入学試験のようにそういうことをすることではないんです。それが、そういうことが救いのイメージだったらそれは間違っています。それよりも神の子になる、神の子になるということは、その天の御国に準備される過程なんです。今でももう御国が始まっているんですね。そして御国に栄光へと、栄光へとその完成地点が待っているんです。その今過程にあるんです。そういうふうに見ますと、私たちがその神の御国、見姿に似たものとされるということは成長です。成長なんです。子供が父親また母親に似たものとされていくという、そういうイメージを思い出してください。一瞬には起こらないんです。過程、時間をかけて徐々に似たものとされていくでしょう。同じように私たちも時間をかけて徐々にその神様のに似たものとされていくんです。ですから46節見てください。イエス・キリストは続けます。だから自分を愛してくれるものを愛したとしても、それはそれはな、そあなた方はそれが何ですか、どんな報いが受けられるでしょうと言われているんです。報いとは何でしょうか。報いというのはですね、特別なことに対して与えられるものなんです。ですから私たちが周りの人と同じようなことをしているのであれば、その報いは与えられないんですね。また27節見てください。27節でもイエス・キリストは言われています。自分の兄弟、ここで自分の兄弟というのはユダヤ人たちに話していますから、同胞のユダヤ人にだけ挨拶したとしても、それは別に勝って、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。それならあなた方が普段嫌っている、見下している異邦人でも同じことをしているではないですか。そういうふうに言ってるんです。神の見姿に似せられるとはですね、さっき見ました45節に書かれてあることのような、 あるようなこの神の性質、神のこの属性を私たちが時間をかけて受け継いでいくことであります。受け継ぐことなんです。皆さん、今日の聖書の箇所を見て、俺はできない、俺にはできないな、私には無理だなと思っているかもしれません。そこがスタートなんです。皆さん、でも考えてみてください。イエス・キリストを信じている皆さんは、イエス・キリストのように見姿に似たいという、そういう願望がありませんか。そういう願いがありませんか。 そこがスタートなんです。皆さんあると思うんですね。そして皆さんの中でもこういうふうに思うこともあるんじゃないでしょうか。誰かと一緒にいるときに、こんなことをしていたら他の人たちと全然変わらないな、こんなことをしていてこの周りにいるこれらの人たちがどうしてイエス・キリストを知ることができるんだろうか、そのように感じる、そのように自分の落ち目を感じる、そこが大切なんです。それがスタートなんです。そこから始まっていけばいいんです。それが成長していく、神の見姿に似せられていくということのスタートです。このようにですね、私たちは受け継ぐ神の性質をというのは今日も見ていきましたけども、仕返しを求めない、また敵を愛しその人のために祈る、これ大切だと思うんですね。神を敵を愛しその人のために祈るということが書かれていますけども、皆さん具体的にその敵を愛することができないかもしれない、でも祈ることができると思うんです。その人のためにまず最初に何かその敵と思っている、敵だと思っている人、なんか嫌なことをする人のに具体的に何かを愛するようなジェスチャーをすることができなくても、その人が見てないところでも祈ることから始めることができるんです。祈る、それがスタートですよ。それが神様の見姿に似るということのスタートだと思うんです。皆さんこのようにですね、このようなことをこう受け継いでいくということはですね、本当にこの世の価値観では考えられないことなんです。皆さんこの世の人たちは仕返ししたら仕返ししろよ、なんで敵の人のために愛さなくちゃいけないんだ、憎めばいいんだよ、この世にはわからないんです。そういうことが、お前なんでそういうことをするんだ、損じゃないか、なんでそんなことするの、言われるでしょう。でもそれが神の御国の価値観から見たことなんです。私たちに求められていることというのはこの世の価値観では考えられないようなことです。考えてみてください。神は私たちが考えられないことを私たちのためにしてくださったんです。考えられないことですよ。今日の賛美にも出ました、なぜと思えるようなことを神は私たちのためにしてくださったんです。すなわち私たちのためにご自分のかけがえのない御子を使わせてくださったんです。そしてそのような神の性質に私たちは日々似るものとされるんです。キリストは今日の箇所を48節で次のように締めくくっています。48節見てください。神、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父が完全なように完全でありなさい。ここでイエス・キリストは特にですね、天の父が憐れみ深いようにあなたも憐れみ深くありなさいと言われていると思います。さあ果たしてイエス・キリストは神が完全なようにあなたも自分の力で頑張って努力をして完全でありなさいとおっしゃっているんでしょうか。決してそうではありません。たとえですね、人間の力で頑張っても人間の力に頼っても決して神の見姿に似ることはできません。私たちは似るのではなくて似せられるのです。今日の題にもあるように似るんじゃないんです、似せられるんです。そして私たちを神に似たものとしてくださるのは聖霊なるイエス・キリストです。皆さんのうちにあるイエス・キリストがあなたをイエス・キリストに、神様に似たものと徐々にしてくださるんです。イエス・キリストが私たちを成長させてくださるんです。たとえ私たちが誰かに強い印象を与えるために良いと思われようと思って自分の力でこれらのことをしたとしても、 一時的です。長続きしません。どうしてでしょうか。これらのことを自分の努力でしたとしても、それは私たちの身についてないからです。これらのことが身につくためには、成長という過程を通らなくてはなりません。修行じゃないんです。訓練じゃないんです。成長です。成長を通して、これらのことが徐々に徐々に私たちの身についていくんです。そしてその過程を可能としてくださるのは、御霊なる主の主であります。そして御霊なる主の働きによって、これらのことが私たちに備わってくるんです。最後に、コリントの人への手紙第2、3章18節をお読みいたします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。見てください。変えていくではないんです。変えていきますではないんです。変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉に書かれていることは本当に難しいことです。私たちの人間的な考え、人間的な努力では到底ですることができません。しかし私たちには御霊なるあなたが与えられています。あなたという助け主が与えられています。主よ、どうか私たち弱いものでありますけれども、あなたの御霊によって、この第二コリントに書かれているように、鏡のようにあなたの御姿にを似るものとされるように、日々日々変えてください。私たちがあなたの聖霊の働きに私たちを委ねて、これからもこの御国への家庭の中にあって、日々日々あなたを表すことができる、一つ一つあなたの背丈に近づいていくことができるように導いてください。感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。